谷五郎のぐるっと西張り馬。さあ今日はですね、佐古市の町並みを作る会、こちらの門田森弘さんにお話を伺ったんですが、はい、実はですね、去年の4月28日に11の市と町で日本遺産に認定された、北前船寄港地日本遺産認定、ということでね、これ、今年の5月24日に阿古市の佐古市を含む、全国27の市と町が追加認定されたんです、追加に認定になった、でそんなことを中心にお話を伺ってまいりました。門田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まずはこの度ですね、阿古市の佐古市が、日本遺産に、追加認定されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
門田さんはずっとこれ、認定されるように言うて長いこと頑張ってきはったんですね。
そうですね、27年の7月の1日から、ちょうど 3年かかって、
で今回のね、この日本遺産なんですけど、荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間、北前船、寄港地千秋集落、むっちゃくちゃ長い名前なんですけどこの日本遺産というのはどういう位置づけなんですか？
全国にはあの国の重要無形文化財とか有形文化財が大体600から700あるんですね。でそのうちの、20%、100ぐらいを、日本遺産という付加価値をつけて、地方にも、インバウンドで外国のお客さんが来るようにしましょうということで、日本遺産というのが位置づけられた存在
です。そうですか、3年前から、始まっていることですけど、でこれあのタイトルにあるようにやっぱりこういう一つのストーリーが必要だということですか？
そうですね、
で今回は、その北前船ですね、でつながっている、いろんな全国の、瀬戸内から日本海を通って北海道へ行くという、港なんかが最初11認められて、で今回プラス27、全部で38箇所、これは一つのストーリーということですね。これ具体的に言いますと、じゃあ、佐古市に北前船が立ち寄って、でそこへいろんなとこから荷物が入ったり、佐古市のものがまた運ばれたりと、
そうですね、
こういうことですね、こういうことになってくると、これ佐古市だけじゃなくて他の港との交流とか、そういうのもやっぱり考えられるんですか？
そうですね、例えばあの北海道の西新カスを、この関西方面に運んで、ニシンのカスを、肥料にしたものを運んで、
肥料ね、
でそれをあのこの播磨の地で、使って、できた綿を、また紡いで、それをあの東北とか持って行って、加工したものをまた関西に持って帰るとか、
そういうのは実際あったわけですね。
そうです、
知らんかったですね。
佐古市ですと酒田市と非常に山形県の酒田市と交流がありまして、例えばベリバラの香料を運んできて、京都のその染め物業者さんに売るとかいうようなこともやられてるんですね。
そういうのを今度また復活させたりとか、こっちの佐古市のものを他のところでちょっと販売してもらったりとか、そういうことも考えられるんですか？
そうですね、それを復活させればいいかなと。
面白いですね。で
それで、その頃は大変お世話になってたんで、佐古市の方が酒田港に、常夜灯を寄進されてるんです。南北に2機ね、でそういうやつも私ども行ってきまして、確認してきてるんです。
それまた新たな交流を始めると面白いですね。
そうですね、いろんなことが分かって、誰が寄進したんやろか、名前この人どこの人やったんやろかとか、探して、見つけるのはおかしいんですけど、そういう楽しみ方もあるし、で地元の方にお話を、住職さんにお話を聞くとかね、佐古市にもその黒崎墓所っていうところがあるんですけども、それはお亡くなりになられた方を佐古市の方がずっと祀られてるんです。で私らも今お掃除しに行ってるんですけど、
他の出身の方がこちらで亡くなった時に、
で私どもの方の佐護市から酒田の方の沖合で難破して亡くなった方が酒田市の大神寺というお寺さんにちゃんと祀られてちゃんと手を合わせてくれてるんです。
ああそうですか、はいはい。まあ、そんな あなたの交流なんかもこれをきっかけにね、はいはい、またやろうということになりますし、はいはい、何と言うてもまた佐護市にたくさんの方にお見えいただきたいですもんね、
は
い、
そうですね、はい、
で今回その佐護市が日本遺産、うん、追加認定ということなんですけど、はいはい、佐古市の何がまた認められたんですか。
そうですね、うん、佐古市は構成文化財としてですね、うん、7つ、
まあ、
はい、はい、佐古市の町並みと、うん、それから、まあ、旧佐古市浦海所、それから大崎神社、うん、それから壱岐島ですね、それから先ほど言いました黒崎墓所、うん、それから船と国の重要無形文化財になっている佐古市の船祭り、
あ祭りね、
はい、それと、賃金表を言うてどこどこまで行ったらなんぼお金かかりますよという船積み賃金表ってやつが、うん、大西家に残ってますので、
残ってるんですか、
はい、実際に残ってますんで、うん、その7つが構成文化財として日本遺産として認められました。
あそういう、まあはい、ものがあったからこそ、はい、また認められたわけですね、
はいはい、そうですね、はい、
これさものすごい余計宝もありますね。
そうですね、あ、まあ、まあまだ佐古市は少ないぐらいでもっとたくさんあるところもあるんですけども、うん、はい、
さあ、もう門田さんなんかは小さい頃からこの佐古市で、はいはい、こうまあ勉強したり遊んだりしながら、はいはい、こんながあるないのはもう小さい時から知ってあったんでしょう。
いやいや実はお恥ずかしいんですけども、うん、3年前にたまたま1枚の写真がありまして、うん、これ何の写真ですかって、ね、お尋ねして、うん、その写真を持ってきてくれた人に、うん、お聞きして、うん、あちょっとこれ佐古市には今まではない話題だなというところから、うん、この北前船についてね、うん、取り組み始めたきっかけなんです、だからお恥ずかしいんですけども本当にまだ3年前から勉強し始めたとこなんです、
うん、はい、あそうなんですか、
はいはい、
でももうその地元でそうやって、はい、調べれば調べるほどいっぱい宝が出てくるみたいなんで、はいはい、面白いでしょうね。
そうですね、面白いですね、まあ、でそれをきっかけにその違う地方の人と、うん、まあ、今インターネットとかいろいろあるん で、
本当ですよ、ね、
情報交換ができて、はい、お互いに励まし合いながら
そんな中ツアー組んだドライズの北前船の航路をたどろうみたいな、
それで高さの方なんかはヨットでこの航路をなんか再現された方がおられるみたいです。
ああそうなんですか、
はいはい、結構佐護市にも入ってこられたんですけども、
は、はいはい、いろいろ広がりますね、
はいはいはい、
そしてまあ皆さんにもですねこの佐護市そういうまあ7つの要素がありますから、はい、それぞれまた訪ねてきていただいて、
はいはい、
で実際にこれはその目で見て、いただけるということですもんね、
はい
はい、
そうです、
はい、まあ、船祭り祭りなんかもだいぶね、うん、有名ですけど、はいはい、その他にもいっぱいじゃあ見どころがありますね。
そうですね、はい、まあ、それぞれ伝え方が違うんですけども、はい、まあ、それぞれの特徴でとらまえて、はい、ご説明していこうかと、
はい、
でまた9月の16日には、はい、まあ、北前船が日本遺産になりましたんで、
はい、
ガイドとしてもまた次の、うん、新たに加えたガイドをしようということで、うん、また勉強会もするようにしているんです。
あ地元の観光ガイドの方にね、はいはいはい、この要素をね、
そうです
ね、あなるほど、はいはい、これをきっかけにまた、うん、交流が増えたり、
はい、
ね、皆さんにお越しいただけるようになると嬉しいですよね、
は
い、
そうですね、
はい、じゃあこれがまたスタートということに、
そうですね、新たなスタートでまた頑張りたいと思います、
はいはい、頑張ってくださいね、
はい、どうもありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました、はい、はい、ということでね、この10月からは各寄港地、なんかで北前船の歴史を巡るハイキングとか街歩きなんかがまたね行われそうですので、うん、ぜひ参加いただけたらと思います。今日は佐古市の町並みを守る会の、門田森博さんにお話を伺いました。谷五郎の笑って暮らそう、
ドライバーの皆さん、今日も安全運転で行きましょう。